皆さんおはようございます。6月30日最後の日曜日となりまして、今年ももう半分が過ぎることになりますね。折り返し地点ということで、梅雨はまだ明けてないんですけども、今日いい天気で本当に足元良かったですね。ということで、6月は誕生日の人が非常に多くてですね、そちらの方も私含めて ハッピーバースデー梅雨というようなことで6月が終わるわけですけども、まあそういうわけで今日はですね、タイトル「自分のように隣人を愛す」というテーマで一緒に学びたいと思いますが、自分のように愛しましょうとイエス様は言われました。マタイの19章19節で言われてるんですけども、新約聖書の中に3つ3箇所ありますけども、この愛ということは、愛しましょうということをイエス様はずっと、教えてくれてます。そしてイエス様が隣人を愛しなさいと、どのように自分を愛するぐらいにと、自分を愛する程度に愛しなさいと、教えてくれてますけども、まあ自分が大切、自分が大事、自分が可愛いとかね、自分が大好きというそういう人にはですね、この御言葉は、あ、そうやなって分かるわけですね。典型的な B 型の私は分かりやすい御言葉かなと思うわけなんですけども、自分を愛するように隣人を愛しましょうと。でも自分を愛せないと隣人を愛せないんですよという、そういうメッセージを聞いたときに、あ、そうやないと、そういう人もおるんやと。自分はどうかというと、自分大好きなんですけども、でも自分を愛せない部分もあるわけですね。認めたくないというか、認められないというかですね。ですから自分を愛せないと人を愛せませんというその言葉は非常にこう新鮮に響いたわけです。でもまたある牧師はですね、人間は生まれつき自分を愛するもんやと。で、最近そういうなんか自分を愛せないと人を愛せないという、そういう解釈が流行ってるらしいなという、そういう苦々しく言ったのを聞いてですね、ちょっとカチンときたわけですね。で、半分は当たっていると思うんですけども、半分はそうじゃないんじゃないかと。で、この先生分かってないなとか思ったわけなんですけども、それは高校時代ですね。で、まあ実際にありのままの自分を、今のありままの自分を受け入れることができるということは、非常にこう幸いなことじゃないかなと。そして自分がこう受け入れない、納得できないとかね、まだまだやなというところを、こうそれを改善していくということができれば、それはポジティブな生き方で、それはそれで素晴らしいなと思うわけなんですけども、自分自身どうかなと、また見たときにですね、田畑明って申しますけども、自分を見たときにですね、まずこの田畑、まあ親の前で言うのもなんですけども、発音しにくいんです昔から 今言ってるデイホームのおばあちゃんがですね、田畑さん、川端さんって呼んでもいいですかって言って、なんでって、呼びにくいので、でも安なりでも何でもいいですって感じでですね、確かに発音しにくいですね。電話で、田畑です、言いにくいですね。だから田畑ですって、そこだけ遅くなるんです。まあそんなことでですね、まあシンプルな名前ではあるんですけども、まあ苗字を田んぼに畑、どんな字書きますか、田んぼに畑ですっていうの、非常にシンプルでも非常にこう農業的な素朴な名前ですね。アキラは旭川の朝日で、田んぼに朝日が昇るって、非常にのどかでいいんですけども、なぜかこうしっくりいかない部分がありましてですね、まあそれをなぜかと、名前見た時に、まあ名前はカタカナで書くとなんかいいんですけども、漢字で見た時になぜかこう自分で分析するとですね、まあ幼稚園に遡るんです。物心をついた時にですね、幼稚園でこうトムとジェリーを見ながらですね、わーおとか言いながらですね、その BGM がジャズなんですね、当時っていうか、もう進んでいるというか、こうなんかこう大人っぽい漫画ではあるけども、まあ、カートンって言うんですよね、BGM がジャズでですね、そういうの聞いてると、アメリカを感じてしまうんですね。で、出てくる絵もこう冷蔵庫も大きかったりなんかしてですね、もうアメリカって、これぞアメリカっていうの、そんな雰囲気がして、 そういうのちょっとこう憧れを感じたりしてですね、将来はアメリカに行ってジャズミュージシャンになって、でたまに日本に帰ってきて通訳でもしてる、そういうこう幼稚園の時にこう思ってたんですね。でその頃知ってる大学の名前は東大やったんで、まあ、東大に行って、ね、余裕で東大に行って、そしてまあそういう、ね、人生を楽しもうというそんな幼少の思い出があるわけなんですけども、実際に小学校に行くとですね、勉強のできる子とかね、走るのが速い子とか5万といたわけですね。で自分よりも上、こうなるとですね、自分はこうひたすらもう平均を目指すしかないなというふうにだんだんとこう悟り始めたわけです。で小学校、中学校、高校、大学、社会人になるまでですね、とりあえず真ん中を行こうじゃないかと、それしかもう生きる道はないと思ってしまったというか、でちょっとが、まあ、頑張るわけなんですけども、で高校の時にですね、もうあの数学非常にもうダメでした。で2年の頃にもうこれは完全にあかんなと思いましてですね、諦めの教師はあったんですけども、でも担任が数学の教師だったもんで、なんとかせないかんなと。で、まあ、テストありまして、まあ、小テストですけども、そこで二次関数のテストだったんですけども、その証明の問題、証明問題なんでもう理解はしてないけども、もうあとは覚えるしかないと。でひたすらこの数字記号を見るんですけども、何やこのヘブライ語みたいなのと思いながらですね、もうひたすらもう覚えました。そしてテストに臨みましてです。でその結果はですね、このクラスに2人の方が100点の方がいらっしゃいました。田畑君と清水君です。おーなんですね、清水君も国立大学目指す優秀な人、おーなってんですけども、その瞬間から自分のなんかこのどうするの、おる位置がですね、なんかこうぐらついてきたんですね。今まで真ん中からこの辺ずっとうろうろしてたんですけども、いきなりポンとこう来るとですね、みんなの視線、自分の思いがだんだんとこうぐらつき出してですね、非常に居心地が悪くなってしまった。そうしているうちに1週間後に、もう一つまたテストがありました。応用問題です。今度はそのグラフを書きましょう的なね、もうギブアップなんですね。で結果ですね、このクラスに0点の方が2人いらっしゃいました。田畑君と山田君ですね。おお、思わずあのピースサインをしてしまう。それからこうみんなとのこの交わりがスムーズになったというか、その時思ったのは、自分はトップになるにはふさわしくはあまりないんじゃない、慣れてないっていうかね、そういうキャラじゃないんじゃないかなと思ったんですね。0点になった瞬間、サッカー部のやつとかですね、すごいこうフレンドリーになってきたんですね。お前あかんやねえかとか言いながらですね、そいつでも0点やつけど、0点近い、俺の方が上やとか言ってね、すごいこう垣根というか壁が取り除かれたような気がしました。まあ、そういう思い出があるわけなんですけども、まあ、それが自分かなという。で、まあ、これから前置き長かったんですけど、人生でこう大切な問いかけというのは何だろうかと。で、私はまず誰であるんだろうかという、一番ですね。私は誰ですかと。で、まあ、いろんなことを思うわけなんですけども、聖書ではですね、第一ペテロ2章10節。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものですと。自分はいろいろ考えるわけですけども、最終的には憐れみを受けたものって、教会に来ている私たちはどういう人たちでしょうかと。少しだけ早く罪を許されたものだけなんですね。クリスチャンがとかノンクリスチャンがとか、そう、比べるそういう種類のものではなくて、教会に集められた人、正しい人、そういうのではなくてね、少しだけ早く罪を許されたものなんです。神様の憐れみを受けたものなんですということを言えるんじゃないかなと。で、神様の憐れみがなかったら私たちはもう何もできない、悲惨な人生なんですね。その罪を深いそのものを持ったままでいると、神様の目から見たらもう認められることのできない、そういう裁かれるべき人なんですという ことですね。でも私は憐れみを受けたわけなんですので、救いをいただきました。そしてこの毎日毎瞬間瞬間生かされていくと、神様の憐れみの祝福をいただいて生かされていく、そのような存在に変えられましたということですね。ですから最初に私たちは神様の憐れみを心に刻んでいくということが必要と思います。で、まあ、あのヘブライ語でとかいうのはあれなんですけども、ヘブライ語で、ね、憐れみという意味をラハムというふうに言うらしいんですけども、それは母の胎という、そういう意味があるそうです。ですので神様は私たちを憐れみました。神様は私たちを憐れみましたというのは、母の胎で包み込むほどの心で愛してかわいそうと思ったという意味が含まれている、そういう意味だそうです。私たちがこう大変な時ありますね。その時に神様は私たちに罰を与えたという、そういうふうに思うのではなくて、その時に神様は私たちのことをかわいそうやなと、そして憐れんでくださって寄り添ってくださるという、そういう方なんですよということを知る必要があると思います。そして2番目に、どのように生きるべきか、これは神様の憐れみを求めながら生きる必要がありますと。私たちは救われましたけども、どうしても罪を犯してしまう弱いものなんですね。でそのために憐れんでくださいと、主よ憐れんでくださいって言ってイエス様の名前で許してもらう必要があります。だからどのように生きるべきかというと、いつも主の憐れみにすがっていく。昔あの南町奉行の大川越前が歩いていましたらですね、少年が近づいてきて、そしてひれ伏して言ったんですね。お奉行様と、私の父親を許してくださいと、いきなり直訴したわけですね。で越前が どういうことなんだと少年に聞いたときに、私の父が死罪になりましたと、死罪が決まってしまいました、本当は無罪だったんですけど、でも越前はですね、法を犯したのならしょうがないと、こそに答えたんですけども、少年続けて訴えたのは、存じ上げていますと、私が求めているのは正義ではなくてお神のご慈悲なのですというですね。父親の潔白を証明するにはもう自分でも難しいと思った時に、この越前にですね、憐れみを求めたんですね。そして越前はその憐れみによって、ね、父親を許す方向でですね、もう一度吟味をしようという、そういう選択をしましたと。もう決まったものは決まってしょうがないって終わらなくてですね、憐れみにすがったこの少年はですね、正義を証明するのはもう難しい、正義があったとしてももう難しい、もう憐れみにすがるしかないと思ったわけですね。で聖歌の399番、カルバリ山の十字架にという一節にですね、ただ憐れみにすがるほかなしと、カルバリの十字架我がためなりという一節があります。もうイエス様の十字架に私たちはすがるしかないんですよと、憐れみにすがるしかないんです、私たちの努力で正義を実現することは不可能なんですという、そのことを、知っておく必要があると思います。で3番目に、何をもって生きるべきか、私たちは神様の憐れみと分かち合い、愛をこう分かち合いながらですね、生きていく必要がありますと。そして神様の慈しみ、憐れみ、愛を求めて祈ると、聖霊が望みます。そして聖霊が望むと変化が起こっていくと、で新しい心になっていくんですよと。でエゼキエルの36章26節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける、私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。石の心ではなくて、硬い心ではなくて、肉の 心、柔らかい心、柔軟性を持った心、人を受け入れることもできる、そのような柔らかい心を与えますと。で、私たちは人の方だけ向いているといろんな思いが湧いてきてですね、心硬くなっていく、生きがちなんですね。でも神様の方に向いていると、このように人生にですね、神様が示してくださった憐れみ、愛を分かち合うという、そういう生き方になっていくので、心が柔らかく、ずっと柔らかい状態でいることができますということですね。で、時々ですね、まあ、皆さん経験あるかと思うんですけども、車なんか運転しててですね、これ失礼なやつがたまにいるとします。で、確かにルール違反で、道路交通法でいうと絶対こいつは悪いっていうやつがいるとしたらですね、自分はちょっと火がついたりなんかしてですね、まあ、警察の立場を取ろうとしてですね、追いかけたくなるというか、そういう気持ちになることはないでしょうかっていう、たくさんいらっしゃいますね。で、その時にですね、逆の立場になりうることもあるとかね、時々あ、ごめんっていう時がある。その時にですね、どういう状況になるかなと、これヤコブの2章の13節ですね。憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのですと。一時一時ですね、まあ、いろんなこと起こると思いますね。もう自分は正しい、確かに正しい、ね、だからムカついていいんやと、そういうような時もあるかもわかりませんけども、 その時にそのような態度をずっとしていくと、そこには憐れみというのは全くないわけですね。で、憐れみのないものに対する裁きは憐れみのないものなんですね。ですから、もし自分がその逆の立場だった時に憐れみをいただきたいと思うわけですから、日頃憐れみを持ったそういう生き方をする必要があると思います。で、この憐れみというのは、神様のその私たちに示してくださったこう素晴らしい品性と言われるものですから、これを身につけてですね、本当にこう人に対してもそうですし、動物、植物、いろんなものにもこう憐れみの心、イエス様もそのように示された、そのような心を持って歩むときに、自分もそれを受けることができるということですね。で、ここで良いサマリア人の話読んでみたいと思うんですけども、ルカの10章の30節、イエス様は答えて言われた。ある人はエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていって行った。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが、あるサマリア人が旅の途中そこに気合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とぶどう酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日、彼はデナリを2つ取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさいと。これはイエス様にある、大体できていた人、大体のことを守れていた人が尋ねたわけですね。で、イエス様が答えたわけですけども、最初に通りかかった人は祭司だったんですね。祭司というのは神殿に仕えて神様に仕える、そのような人だったんですね。そのような人を、その人を見たときに反対側への道を通って避けていってしまったと。そして次に来たのはレビ人。このレビ人も神殿の儀式に関わる、いわゆる信仰熱心な人だった。 クリスチャンということができるかも分かりませんけども、同じように最初と同じようにですね、反対側を通っていったわけですね。で3番目に来たのがサマリア人と。でこのサマリア人というのはイスラエルの人、ユダヤ人から見たときには、自分たちは違う、ちょっとこう差別的な 対象になっていた。もともとはユダヤ人だったけども、そこから出ていってよその人たちと、よその部族種族と結婚して、そしてもう立法を守るというそのような生活をしないようになってしまった、もうけしからないと、けしからん民族やと、そういうような見方をしていました。でもそのサマリア人が通りかかったわけですね。そして実際は憐れみを持ってこの人を解放したわけです。そしてそれだけでなくて、本当に高価なオリーブ油を傷に注いで、ブドウ酒を注いで、そして包帯で巻いて解放して、そして宿屋に連れて行った。そしてお金まで置いていた。デナリを2つ、だ2日分の給料だったそうですけども、その分を渡して、でまだか費用がかかったら帰りしなりに払いますよって、そこまで言ったわけですね。でこの中で誰がそのこの人の隣人になったでしょうか。もう明らかにこの3番目の人ですと問われた人は言ったんですね。イエス様はそのように問われるわけです。そしてイエス様は、あなたも行ってそのようにしなさいと、同じようにしなさいというふうに言われました。でここで見ることができるのは3つのことですね。まず1番目に決断するということですね。見て見ぬふりをするか、かわいそうに思って書き寄るかという、この2つの行動のパターンがあったと。ですから私たちが必要なのは、どの決断をするか、正しい決断をしていきたいと思いますね。ということは、人と関わることを選んでいくということですね。実生活もそうですし、ビジネスでもそうですけども、人と関わるというのはもう避けて通れないというか、これはできるということは強いことですね。で人とこうきちんと接するということは非常に大事なことで、それは人を好きになると、自分を好きなように人も好きになっていくということは必要だと思いますね。で人に興味を持つとか関心を持つと、そうすることによって相手も自分のことを興味持ってくれるかもわかりませんし、とりあえず会話が始まると思いますね。で自分も営業していた頃はですね、新人の頃ですね、新入社員の頃は周り見た時にですね、なんかこうみんな大人みたいに見えたんですね。ゴルフの話したりですね、飲みに行って話したりして、学生の頃そういうのも実際さっきやっててですね、自分そんなことあんまりやってなかったんで、やっていけるやろかと思ったんですね。社会人としてこう話の会話の中にその話題がいるわけですね。そういうふうな、そういう研修でも聞いてしまうんですね。社長のとこ行ってゴルフの話しましょうとかで、知らんがなと思いながらですね、自分はと思いながらですね、それだけが全てではなかったと。その人の前に行った時に、その人のことを関心を持って見た時に、それ以外のことも見えてくるというかですね。でそうこうしてるうちに別の話題が与えられてですね、そしてその人はその人を好きになっていくと。そうすると向こうもなんかなんとなくこっちの方が好きになってくれたから、そういうことを繰り返していくときにですね、第一印象というのが残ったかなと思うときには、田畑君は誰々に似てるなって、そういうふうに言ってくれた瞬間、あ、この人人間関係もうだいぶできてきたな、きっと買ってくれるに違いないな、そういう思いになってこれるような感じがします。ですから今まで人間、自分としては得意じゃないと思っててもですね、自分が人を好きになるようにしていくと、向こうも好きになってくれていくんじゃないかなと、だんだんそういうクローズな関係ができていくんじゃないかなと思います。だから今特に若い人はですね、テレビゲームとか、引きこもり的な雰囲気多いですね。ですから人間関係こう非常にもう苦手ですという人は多いかも分かりませんけども、とにかく出て行って人を関心を持って興味を持って好きになってほしいなと思います。そしてそれだけではなくですね、その時に信仰を働かせると。難しく考える必要はないんですけども、 まあ、人をそれぞれバックグラウンドがあるわけですね。でパッと見た瞬間なんかもう幸せそうなふうにしか見えないんですけども、皆さんはそういうふうに表面的には振る舞っているわけですけども、実際はいろんなバックがあってドラマがあってという、その時に仮に導かれた人に会う時にその信仰を働かせて、こう現実的な問題を背負った人が大勢いるんだと、そのうちの一人に今自分は合っているんだと思ってですね、神様、私の信じている神様は人生の現場に働きかけてくださる神様なんですと、机の上で聖書、神学書、その中で働かれる神様じゃなくって人々の その現場で働いてくださる神様なんですよと、そのことを信じる必要があると思いますね。ですから私たちも人々の人生の現場を見たときに、見ただけではなくて一言祈る、口に出し祈れなければ心の中で祈るとかですね、またできれば御言葉を送るとで励まして、そしてイエス様の種をまいていくという、そういう働きをすることができると思います。そして2番目に、このサマリアの人はかわいそうに思ったわけですね。で駆け寄ったわけです。その時に大丈夫って終わらなかったんですね。本気で助けたわけですね。とことんまで助けたと。持ってる高いオリーブ油、それをどこの誰かわからないけども、もうこの、ね、傷に注ごう、惜しみなく注いだわけですね。そして宿泊代まで払ったんです。そこまでできたのかと思うんですね。これは単なる親切ではなくて隣人になったということですね。その時点でこう、もうこの人に対して自分はもう自分しかいないと、この人の隣人になろうという決心をしたと思うんですね。そして何かが起こるという期待を持って、そのためには自分にもエネルギーがいるんですね。何か起こそうとするにはエネルギーがいると。そして3番目に、信仰のポジティブなチョイス。サマリア人はそのように自分はユダヤ人からは嫌われていると、そういうのは自分ではあるけども、そのことにこだわってですね、生きていなかったんじゃないかなと。ですから私たちもいろんな過去とかですね、メンツとかですね、こだわりがあるかも分かりませんけども、そのようなところにフォーカスするのではなくてですね、自分が神様にもう憐れみをかけてもらった大事な息子娘なんだという、そのことを知っているわけですから、出ていくことはできるんですね。で逆の立場ですね、クリスチャンじゃない人が私たちを助けてくれる場合もあると。クリスチャンでない人、その人はひょっとすると別の神を今は、信じているかもわかりません。神様に背を向けている人かもわかんないと。そのような人が私たちを助けてくれる場合もあると。クリスチャンじゃないとダメという、そういう考え方ではなくてですね、神様はそういう人も用いると。ということは神様はそんな制限をするような小さな神様じゃないんですと。ですから神様の救いのその、計画というのは、人々もクリスチャンノンクリスチャン関係なく、非常にこう私たちの考えよりももっと深い憐れみを持って接してくださっているので、制限するのは私人間なんです。ですから一歩踏み込んでいきましょうと、行くことはできるんですよという、そして人を助ける助けない、そういう、ね、関わる関わらないという、そうい こう選択に迫られた時に一瞬迷うことがありますけども、その時にこう自分も信仰与えられたものとして、神様に憐れみを受けたものとしてですね、難しく考えるんじゃなくて積極的にとかね、ひょっとしたら冒険的にこう神様に喜ばれる選択はどちらだろうかって、その選択をしていくために踏み込んでいこうじゃないかと思います。 そして先場所にご信仰を働かせると、神様がその現場で働いてくださるんですよと、御業が起こっていきます、それを見ることができますと。で、私たちが今信仰を与えられているのは、単にこう自分の夢とかね、それを自己実現するためのものだけではないと。キリストの救いを私たちは伝えるために生かされているんですよということを覚えておく必要があると思います。夢をいただいて、そして夢を叶えられて、そしてその感動でですね、神様の話をするときに人は聞く耳があるというか、説得力があると思うんですね。ロブが魚釣りの話しましたね。で、本当にもうお父さんと約束したあのことをもう二十何年後に叶えられたと、そのことで嬉しくてですね、それだけではなくて、もう釣れなくてもいいわと思ってたのに、どんどん釣れていった。もう感動で涙が出てきたと。そのことを、一緒に来た釣りのそのインストラクターと話したときに、インストラクターは、そういう事実をしたときに、夢が実現して、そういう神様の話なら聞くというね、そのような展開があったと、ロブ聞きました。その時ロブがですね、なんかこうトラックと思って、神様はこういう方で、神様知ってますか言われても、いまいちピンと来てなかったかも分かりませんけども、私の知っている神様はもう今現在この現場で魚釣らしてくださっている神様なんですって、どんどんもっと教えてという、そういうのような状況になっていったと。そのようなこう私たちも毎日を過ごしていきたいなと思うんですね。ですから理屈ではなくて、もう経験から自分の喜びが溢れてくる。なので自信を持って語ることはできると。語らなくても行動表情に現れていって、あなたの神様を私は知りたいという人が出てくる。そのようになったら素晴らしいなと思います。そして私たちの隣人はじゃあ誰なんでしょうかと。それはそれぞれ今使わされていく場所ですね。家族、友人、会社の人、どんな人も隣人になりうる可能性があると思います。自分を必要としてくれる人が隣人なんですと。自分の助けを必要としている人、ただ寄り添うだけでもいいから一緒におってほしいと、その人が隣人なんですと。で、自分がもし逆の立場であったらどのようにしてほしいかなということを考えたときに、その人を自分のように愛していくことができるんじゃないかなと思います。で、イエス様が、十字架につけられる前に、最後にですね、互いに愛し合うことを教えられました。それは互いに愛し合うことによって、また周りの人がその愛し合う姿を見て、神様のことを知ることができると。福音がこうありますってこうメッセージするだけではなくてですね、お互いに愛し合っている姿を見たときに、私もその神様を知りたいという、そういう思いが起こされると。そのような教会でありたいなと、また私たちで会いたいなと思うんですね。で、イエス様が最後にこう残された地上での最後ですね、言葉、ヨハネの15章12節から14節ありましたけども、これもう一度読んでみたいと思います。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。これはもう十字架につけられるもう6時間ぐらい前の、その時にイエス様は弟子たちこう語りました。最後まで愛し合うことを教えられました。で、このイエス様の活動されたところというのは、そのローマの都市の中心じゃなくてですね、ガラリアの方ですね。というのはもう非常にもう都市から離れた、まあ、言えば田舎ではなくて、ど田舎、その地方でですね、全然生きてない漁師たち、 を集めてですね、弟子として行ったわけですね。そしてそこで語られていた言葉というのは、都市の人々には理解できないような、そのような言葉だったんです。鉛のある、鉛のきついアラーム語を使っていたと。でもその言葉を聞いた人々は、そこの土地で聞いた人たちは心をどんどん開いていったと。で、日本で言えばですね、言っていいのか分かりません、東北地方の言葉に近いんじゃないかなということでですね、東北弁の聖書が出ました。で、今日この箇所でですね、東北弁でネイティブスピーカーがいるので読んでもらいたいと思います。気仙語訳、ヨハネ15章12節から14節。
オラーイズゲ
ッ、
オラーイズゲッツのはこれだ。このオラー、そなたどもをどこを大事にしてきた。それと同じに、そなたどもをオラ、そなたどももオラーに、お互いに、待って、そなたどももお互いに、エデを大事にし合え。友はためだったら命もぶん投げる。人を大事にすっつうことで、これに勝った行いが、謎な人にもできるもんでねえや。オラーさせず、オラー指図通りにすれば、そなたどももオラー友だ。
はい、リハーサルでしたね。もうちょっとボリュームアップしてもらって。はい、もう一度。気持ちを込めて。
オラー言いつけっつうのはこれだ。このオラー、そなたどもはどこを大事にしてきた。それと同じに、そなたどももオラー、お互い。そなたどもも互いに大事にし合え。友はためだったら命もぶん投げる。人を大事にすっつうことで、これに勝ったおこねえが、謎な人にもできるもんでねえ。おらあ指図通りにすれば、そなたどもはおらあ友だ。
はい、ありがとう。イエス様はその地方のなまったアラム語で弟子たちにこういうふうに言葉を残したわけですね。友を温め、言われへんですね、僕ら。でも命もぶん投げるって言うたんですね、イエス様はね。そのぐらい、そのしても値打ちがあるんやってね。だから友なんだという、ね、そういうふうに、イエス様言われました。ですので、イエス様が私たちに、一時一時語ってくださる、その愛の、ある意味のある言葉をいただいて、自分たちの自分の言葉に変えて人に伝わるように、それは言葉だけではなくて行いかも分かりませんし、祈りかも分かりませんけども、そのようにして人と関わっていく選択をしていきたいと思います。それではお祈りします。天の地の神様、様が本当にいつも人を愛することを教えられました。最後まであなたが愛の実践を行われた。そして命までもぶん投げて私を愛してくださったことを感謝します。その愛を私たちも、また実践していくことができますように、言葉行い、一時一時にその遭遇するその現場で私たちがあなたの知恵をいただいて、それを語ったり、またどのように助けとなっていくかを選んでいくことができますように。あなたはいつもご存知ですから、知恵を与えてくださって、本当に必要なことを具体的に教えてくださいますように。必要であれば経済的なものも、あなたから流されたものをまた流していくことができるように、そういう選択をしていくことができますようにお願いします。今週の歩み、また新しい月の歩みも、あなたと共に歩むことができますように、あなたの憐れみを感謝し、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。